越前一条方に津の上司朝倉南条左衛門重兼様の家臣で真柄行部さん、この方は実にいい男、色男ですな。まあ私たちも負けないと思ってるんですけれども、いや、あ、申し上げた色男です。我々は講談師ですから講談師と色男とはどう違うかってなかなか難しいところがあるんですけどね。その代わりこの人戦場へ出るとまるっきり役に立たないってやさ男な。まあそれだけにね、日頃からこの我が子だけは立派な豪傑を産みたいものと、それには立派な女性を妻に迎えなきゃなんていう思いが絶えずあるんでしょうな。ある時のこと、殿様大さんとして越前家妃の宮に、まあ、参詣を仰せつけられましたから、中元の文助も連れまして、滞りなく参詣を済ませて下ってまいりました峠。まあまあ、どうやらこれぽつりぽつりと来るようでござんすよって言うんで、宿も選ばず飛び込んだ伊勢屋という宿、2階へ案内をされた途端にザーという振りだと、下の方からこの家の主らしい男の声で、ダメだダメだ、早くしないか、え、俵が濡れちまうじゃないか、え、ダメダメ、力仕事は男じゃダメだ、お秀を呼んでこい。ああ、旦那、なんだかあの変なこと言ってますよ。力仕事は女じゃダメだってなら分かりますがね、力仕事は男じゃダメだろ、捨てますけどってんで、裏庭の方を覗いてみるってと、ちょうど今台所から出てきましたこのお秀と言われました女の、身の丈が六尺豊か、幅が六尺、高さが六尺、幅が六尺、一軒の廊下歩くと先がまるっきり見えない、壁で塞がれたようなもん、腕はというとこれがなんかこうバットにグローブはめたようなそのまんまの感じでね、胸なんかこのちょうど正月の鏡餅みたいな胸が、別に見たわけじゃないんですけどもね、私の師匠はそうやってましたからやるんだ、ついこの間も鏡餅のいいなと思って見たら思い出しましたけれど、さあこれが積まれて終わりました俵に手がかかる、左の手に一票、右の手に一票、ひょいと持ち上げるってと、物置の戸が開いているのを幸い、ビューンビューン、ものの見事にストライクでね、たちまち片付いちゃった。旦那恐ろしいですね、感心をしてるってと、宿の若い師がお湯の支度ができましてございます、それでは文助、わしが先に入って